それでは、振り向いて見つめられる詩と出しまして、石破先生からお言葉いただきます。
先週の日曜日は後藤健二さんが殺害されるというニュースを知らされて、涙の中で越谷教会の礼拝が捧げられました。後藤健二さんが日本基督教団の信徒であることを知った世界の教会からお見舞いのお便りが日本基督教団に届けられています。韓国、台湾、ドイツ、レバノン、イスラエル、スイス、アメリカ、など13カ国の教会の組織からお見舞いのお手紙をいただきました。この組織にはエムスなど世界中の組織が加盟している団体からのメッセージも含みますので、世界中の教会が日本基督教団のために祈ってくださり、心配してくださり、その悲しみと痛みを共にするというお便りをいただいたわけであります。それに対してご返事をお出ししたという教団の状況でありますが、後藤健二さんがその本が飛ぶように売れているということでありますが、彼が内戦や戦争の中で、その危険の中で取材し、何を世界に伝えようとしたのか、そのことを知っていくということはとっても大切なことだと思います。東日本大震災、原発事故と日本が世界から注目され、日本基督教団も世界の教会から祈られ、またそれに対する声明を出してまいりました。今回の後藤さんが日本基督教団の信徒であったということで、日本基督教団への世界の教会の祈りが注がれています。このことにおいても世界の教会にどのようなメッセージを日本基督教団は伝えていったらよいのか、それが私たちの課題であると思っています。このような時に私たちは聖書の御言葉を今日も聞いていくわけであります。礼拝において聖書の御言葉に目を向ける。そして今日の聖書もこの時代、この世界的な状況において私たちがどこに立って生きることが求められているか、そのことが今日のメッセージから響いてくるように思うのであります。主イエスがどなたであるかということをイエス様はペテロに問いました。ペテロは、あなたはメシア、神の子ですと答えております。これはペテロの主イエスへの信仰告白であります。この信仰告白が大祭司の庭で吹き飛んでしまうのであります。ペテロは三度、私はあなたを知らないと主イエスを否定してしまうわけであります。大祭司の庭で女中がペテロをじっと見て、この人も一緒にいましたと、ペテロを指して言うわけでありますが、大祭司の庭で主イエスが縛られ、打ち叩かれ、恥ずかしみを受ける、そういう状況においてこそ、あなたこそメシア、神の子ですとペテロは証言すべきでありました。しかしペテロは主イエスに敵対する人々を恐れて、私はあの人を知らないと否定するわけであります。主イエスを激しく否定するペテロを主イエスは振り向いて見つめられました。60節、62節を見ていきますと、 だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないというであろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく鳴いたと示されていくわけであります。前回の聖書の箇所説教台賛美歌同じところで今回の今日の礼拝にも礼拝においても学ぶわけでありますが、主が振り向いた、ペテロを振り向いて見つめられた。これを見て、この主イエスのお顔を見て、ペテロは外に出て激しく泣いた。このイエス様とペテロ、これが63節以下のこの箇所においてもその中心にこの御言葉があるのであります。激しく泣いたということと、この今日の聖書の状況を知っている者たちが復活の主の証言者となるペテロの言葉を聞いて心を打たれたと後で見ますが示されてくるわけであります。今日の聖書全体に自分を裁く者たちに対して主は愛の眼差しを向けておられる、許しの眼差しを向けておられる、その中で主イエスを裁いていく、今日の聖書の出来事、そのことを思い起こして心が打たれた。使徒行伝6、2章で示されるところでありますが、深くつながっているのであります。63節で、さて見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをしてお前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他さまざまなことを言ってイエスを罵ったと示されてくるわけであります。主イエスはメシア、神の子、神と一つであるお方であります。したがってこのお方こそ本当に裁きをなすことができるお方であります。しかし本当に裁きをなすことができるお方を侮辱し打ち叩き罵っている、このお方を裁いているわけであります。裁くことがおできになる方を裁いている、このことが63節以下で示されてくるところであります。66節以下におきましてもイエス様がどなたであるかということがイエス様のお口を通して語られていくわけであります。イエス様のお口で語られるイエス様がどなたであるかということを示されながら、人々はそのお方の前に悔い改めて神に立ち返るということではなくて、この真に裁くことがおできになる方を裁いている、主イエスの語られたお言葉が神を冒涜するものとしてそれを自ら語っていると言って主イエスに対する判決、主の判決がなされていくわけであります。66節以下はその裁判が示されてくるわけであります。66節の始めを見ますと、夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。夜が明けるととあります。 鶏が鳴いた。鶏が鳴く前に三度死を知らないとペテロは言った。鶏が鳴いた。夜が明けた。裁判は夜することはありませんでした。夜中に裁判をすることは、夜裁判がなされることはなかったわけであります。昼間、明るい、そういう昼間、裁判が行われていくわけであります。長老、祭司長、立法者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出した。最高法院、サンヒドリン議会とも言いますが、72人議会とも言いますけども、イスラエルの最高決定機関でありまた同時に裁判が行われるところでもあります。そこに主イエスは連れて行かれるわけであります。このところにおいても、自分を裁く者たちに対してイエス様ご自身が自分が誰であるかを示し、誰であるかということを示しながら、彼らに愛の眼差し、振り向いてペテロを見つめられた、あの愛の眼差しで見つめておられるイエス様の姿を、今日の裁判のところにおいても見ることができるわけであります。ご自身が誰であるかということを示しながら、彼らに悔い改めの時を与えておられる。しかも自分を裁く者たちに対して愛のまなざしで見つめられるイエス様の姿を、私たちは今日の御言葉の背後に見ることもできるわけであります。67節で、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。このようにイエス様は語っておられるわけであります。お前がメシアならそうだと言うがよいという問いに対して、私が言ってもあなたは決して信じないだろうと彼らに問いかけられるわけであります。人々がメシア、神の子とイエス様を見つめている。たくさんの者たちがイエス様のもとに集まっている。そのことを知っている議員たちが問うわけであります。私がメシアと言ってもあなたは信じないだろうと悲しみに思い持って問い返されるわけであります。69節で、しかし今からのち人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かと言うと、イエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々はこれでもまた証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだと言った。本人の口から神を冒涜するもの、冒涜する言葉を聞いた。今縛られて、打ちたかられて、恥ずかしめられて、被告人の席、罪人として裁かれる。その罪が明らかになった。神を冒涜する言葉を主イエスが語られた。それが証拠だとイエス様を告発していくわけであります。この67節68節イエス様のお言葉は大変重要であります。この背後には詩編110編の1節とダニエル書7章13節から14節、この旧約聖書の言葉がイエス様のお言葉の背後にあるのであります。 952ページを見ていただきたいと思います。詩編110編1節952ページで、我が死に賜った主の言葉、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう。私の右の座につくがよい、この110編の一節の言葉がイエス様の言葉の背後にあります。ダニエル書7章1993ページを開けて1393ページを開けていただきたいと思います。1393ページダニエル書7章の13節、世の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威移行王権を受けた。諸国諸族諸族諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがないとダニエル書に示されているわけであります。この2つの聖書の御言葉を前提にして、主イエスは69節でご自身について語るわけであります。しかし今からのち人の子は全能の神の右に座る。今からのち、今まさに主イエスは処刑されて、十字架で殺されて、死んで墓に納められる、そういう日であります。今まさにこの時、全能の神の右に座ると主イエスはお語りになるわけであります。それに対して、ではお前は神の子かと裁く者たちは問うわけであります。権力者たちが問うわけであります。私がそうだとはあなたたちが言っている。神の子か、それはあなた方が言っていることではないか。なのにそのことについてあなたは信じることができないのか。そのような問いもこの言葉の中には含まれていると思います。裁くお方が裁かれているのであります。裁く方が裁かれている。主イエスはどなたであるか、主イエスはメシアである、主イエスはどなたであるか、主イエスは全能の神の右に座するお方である。主イエスはどなたであるか、主イエスは神の子である。このように示されていく主イエスを人々は裁いて十字架につけて殺すわけであります。真に裁くことがおできになることをなる方を人間が裁いて処刑する。真に裁く方を否定して人間が裁け人になる。私たちの世界の混乱、私たちの生活の混乱、その原因がどこにあるかということが明らかにされているわけであります。私たちは使徒信条を先ほども告白いたしました。使徒信条で十字架につけ死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の地なる神の右に出したまえり、賢い生きたいて生ける者と死ねる者とを裁きたままん。このように私たちは礼拝で告白しているわけであります。このように告白しながらこのお方を否定する、さらにまたこのお方を裁いてしまう、 そして私たちが裁き人のとして人を世界を裁きまくる、そのことが厳しく問われてくるわけであります。この信仰告白をしながら真に裁くお方を裁いてしまう、否定してしまう、このような私たちを主イエスは裁くというよりも振り返り愛の眼差しを持って見つめられ、何としても真の信仰告白へと立ち戻らせたい、主イエスの御心がこの裁きの場において私たちに深く示されてくるわけであります。今主イエスを裁いている者たち、主イエスを裁く場におる者たち、主を打ち叩いた者たち、愚弄した者たち、十字架に過ぎようと叫んだ民衆、その民衆一人一人に主イエスの愛の眼差しが注がれていくわけであります。あなた方の罪を背負って私は十字架の道を進んでいく、その神様の大いなる御業が示されてくるわけであります。そのことを知って人々は心を打たれるわけであります。63節66節その背後にいる者たち、主イエスを裁いて十字架につけた者たち、その心が打たれるのであります。使徒言行録の2章32節以下を見ていただきたいと思います。ルカ福音書を書いたルカは使徒言行録をも指すわけであります。激しく泣いたペテロ、そのペテロを振り向いて、あなたの信仰がなくないのに祈っていると言われたイエス様の眼差しを見てペテロは激しく泣いた。それが真のイエス様を受け入れる入り口となっていくわけであります。2章の32節使徒言行録2章32節神はこのイエスを復活させられたのです、私は皆その方のそのことの証人ですとペテロが語ります。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしたのです。ダビデは天に昇られましたが、彼自身もこう言っています。主は私の主にお告げになった、私の身の座につけ、私があなたの敵をあなたたちの足にする時まで。だからイエスのイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれた。ペテロは激しく泣いた。これを聞いて人々は大いに心を打たれた。今日のルカ福音書の者たちの中にペテロの話を聞いて心が打たれる。ペテロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けます。罪を許してもらいなさい。自分を打ち叩く、主イエスを処刑していく、その罪を悔い改めなさい。裁く方を裁いている、否定している、その罪を 悔い改めなさい。神の聖書の御言葉に私たちも心を打たれるわけであります。イエス様の許しの愛の眼差しと、あなたが信仰がなくならないように祈っているという主イエスの祈り、このイエス様に、イエス様の眼差しと祈りをのうちにあって、私たちは再び使徒信条の信仰を告白するものとして、その信仰に立ち戻らされているのであります。今怒りと敵意と裁きの声が世界を動かしていると思える状況において、真の裁き主、神の右に座して生きる者と死ねる者を裁きたまんと主イエスへの信仰告白がされますが、この信仰告白をもって世界の出来事を見つめ直す、この信仰を告白する者として、どうしても人を裁いてしまう自分の生活を見つめ直す、そのことが求められていると御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。裁く方を裁いてしまう、否定してしまう、そのような罪の中にあるものを主は愛のものだし、許しのものだしを見て見つめ、そして真の信仰告白へと立ち戻らせてくださいます。その主の愛の技を思い心から感謝いたします。裁き主を裁いてしまう、否定してしまう、そのような世界の状況にあって世界の混乱があることを痛みをもって知らされます。またその罪が私のうちにあることを思い、主の前に懺悔いたします。使徒信条を告白しています。どうぞこの告白を告白しているものとして、世界を見つめ、自分を見つめて生きることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。